ハッチ。この番組は海外 PhD、日米プロスポーツ、国際結婚、トリリンガルの家族といったバックグラウンドを持つ僕中山雄介がいただいた質問への回答をベースにしつつ、自分自身の経験を抽象化してお伝えします。何回目か忘れてしまうぐらいの久しぶりのポッドキャストの配信になります。月1とかにならないように、特にこれからオフシーズンが始まるので頻度を上げて更新していきたいなというふうに思っています。さて、 B リーグのシーズンも終わり、長崎ヴェルカ B1 昇格準優勝という結果になってから少し時間が経ちました。このタイミングで僕目線での振り返りを少しだけしたいなと思います。そのきっかけというのは、以前長崎ヴェルカが最短で B1 に昇格できた秘訣は何ですかというような質問を友人から受けました。僕は周りから思われている1割ぐらいしかバスケットの戦術面は分かっていません。これは謙遜でも誇張でもなく事実です。もしかしたら1割以下かもしれません。というのも、僕自身がバスケットを始めてからコーチングらしいコーチングという言い方は難しいんですけれども、戦術面だとかそういった細かいことを教わった経験がまるっきりないんですね。中高の部活もそうでしたし、大学はサークルとクラブチームでプレーしていたの でアメリカに行ってからピックアップゲームで集まった人たちとバスケをしているという感じだったので、そういったバックグラウンドが全くありません。それに加えて、高校生の時から人の体、自分自身の体のパフォーマンス、個人のパフォーマンスというところに興味が向いていったので、必然的にバスケットボールのチーム、バスケットボールの環境で仕事だったりインターンをしている時でも自分のフォーカスは、戦術だとかそういった方向には全然向きませんでした。今考えると、今でもそうなんですけれども、それってすごくもったいない気がするんですよね。特に NBA で仕事をしていた時というのは、世界最高峰のリーグでのコーチング、戦術的なコーチングというところも日常的に目にする機会があったんですけれども、それは僕には理解のできない、まさに豚に真珠のものでした。話が逸れてしまったんですけれども、そういった観点からの秘訣というのは全くわからないです。なので僕の観点からはいろいろあるんですけれども、一つはですね、間違いなくこれだなというところがあるので、そこの話をしたいと思います。試合中の長崎ヴェルカのベンチのコーチ陣、スタッフの姿を思い出していただいたりだとか、ビデオなどで見ていただけると何か気づくことがあるかなと思います。これは名言は避けますけれども、きちっとしてるんですよね、ものすごく。これは僕にとってすごく大事なことだというふうに思っています。このくらいはいいだろうとかもういいんじゃないかとか、そういった個人の判断が入ってこないこと、チームで決めたいわゆるチームのエゴとでもいうものを個人のそれよりも優先すること、これが一つの秘訣だったというふうに思います。バスケットに限らず、勝負事というのは時の運でもあります。特に B リーグのプレーオフのような2回先に勝った方が先に進める、もしくは優勝する、そういった状況においてコントロールできない要素、自分たちのコントロール外の要素というのをどれだけコート上での運だけに近づけるか、それが大事なんだというふうに僕は思っています。この点に関して長崎ヴェルカのスタッフは本当にプロ意識を持っていて、僕にとってのプロ意識というのは、一つは徹底することなんですけれども、その観点においてプロ意識を持っていて、このシーズンだけに限らず設立からの2年間を過ごしてきてくれたというふうに、思います。このコート上での姿というのは、あくまでそれが現れている一つだというふうに思っています。これに関してはシーズン終わった後、本当に心を込めてお礼を言わせてもらいました。はい、では、次の話に移ります。先日のファン感謝祭の時にも選手コーチが言っていましたが、僕にとっても今までのキャリアで一番長く感じたシーズンでした。昨シーズンというんですかね、までは一番長く感じたシーズンというのは、アメリカにいた最後の年の2017-18シーズン でした。その年は、まあ、2シーズン分ぐらいのドラマっていうんですかね、いろんなことがチーム内であって、まあ、非常に長く感じました。まあ、そもそも、試合の数もレギュラーシーズン82試合プラス、プレーオフが特徴的なプレーオフの進み方だったので覚えてるんですけども、シリーズ1、ファーストラウンドからゲーム7まで行って、で次のセカンドラウンドはスイープしたので4回で勝ち抜き、次のカンファレンスファイナルでゲーム7に行き、ファイナルでスイープされたと記憶してるので、7-4-7-4でプレーオフが進んだと覚えています。そうすると104試合ですね。今考えてみると、まあ、長いですよね。実際の試合数という観点からも、まあ、長いんですけれども、まあ、そういったシーズンが僕にとって今まで一番長いシーズンでした。それを優に超える長さを感じました。でなぜ長く感じたのか、僕の立場からだと怪我が多かったシーズン、これが大きな理由かなというふうに思います。これも質問でいただいたんですけれども、まあ、いろんなところで怪我人続出と書かれたりして立場上辛くなりませんかという質問をいただいたんですけれども、これはないです。というのも自分で責任を感じるべき要素、なんとかできたんじゃないかと考える要素と、もう仕方がなかったと割り切る要素というのは自分の中で処理はしているつもりなので、それに対して、まあ、事実ですしね、そもそもが、なのでそれに対して何か思うことは特にないです。スポーツの世界に限らないかもしれないですけれども、どこまでを仕方がないと割り切るのかっていうのはすごく大事だなと思っています。もちろん全てにおいて仕方がないなというふうに安直に考えてしまうと、見落としであったり再発を防げたものを防げなかったりとか、そもそも成長の機会がなくなったりだとかっていうふうになってしまうので、それは絶対に避けるべきなんですけれども、起きた全てに解決できる原因があると考えようとしすぎると、まあ、木を見て森を見ずというか、そういった状況に陥ってしまいますし、同時進行でシーズンは進むので、それはよろしくないと思っています。ただ、こういったことを考えるときにも、どうしても一人で考えると一人よがりになってしまうんですよね。これは誰においてもそうだと思うので、お互いを責任のありかを指差し合うようなものではない関係、バックグラウンドを共有できている同僚の存在というのはものすごく大事だというふうに思います。そういうシーズンだったんですけれども、プレーオフに入るときには万全とはいかなくとも照準を合わせることができたというふうに思っています。その点においてメディカルチームは本当に良い仕事をしてくれました。それまでも十分感謝をしていたんですけれども、シーズンが終わった後選手と面談をしたとき、僕が見えていなかった貢献をそれぞれのスタッフがしてくれていたことを知ったりして、より一層感謝の気持ちを持ちましたし、同時に見ているつもりでも見えてない部分は本当にたくさんあるんだなと、それは良い意味でもそうですし逆の意味でもそうです。なので決めつけですね、決めつけからは、より一層意識して離れないといけないと思いましたし、まあ、目を配らせることの重要さ、コミュニケーションシーズンを通してのコミュニケーションの重要さというのも改めて感じました。メディカルチームと、今言った時には日常的に選手と接している、メディカルチームのことを話したんですけれども、チームドクターですね、彼らのサポートは、なしには今回の結果は語れません。表に出てくることは非常に少ないんですけれども、実際の現場でのサポートもさることながら本当に気をかけてくださる方々です。なかなか大変な時期もあったんですけれども、彼らの存在が本当に心強かったです。そのおかげで乗り越えられたというふうに思っています。あとはヘッドコーチですね。僕にとって今シーズン一番想像以上だったことというのはヘッドコーチの仕事です。決して過小評価していたわけではないんですけれども、アスレチックトレーナーという立場で仕事をしていると本当に多くのヘッドコーチを含むコーチたちと仕事をすることがあります、できます。でその中でヘッドコーチにかかるストレスであったりプレッシャーというものは 共通して大きいです。 B1 最年少、そして初めてのヘッドコーチとしてのシーズンということで、僕の中で期待のレベルというのを設定していたわけでは決してないんですけれども、その上でもここまで1年目でできるものかというふうに思って、シーズン中も見ていましたし、シーズンが終わったと改めて思いました。僕と彼はオフィスでは隣同士に座っています。選手の状態だったり練習の強度の話し合いだったりということをしやすい環境になっているんですけれども、常にメディカル側の意見や考えをリスペクト、そして信じてくれました。怪我の連鎖がなかなか途絶えなかった時期もあったんですけれども、彼にとって勝ち負け、一試合一試合の勝ち負けというのもものすごく大きなものなので、そんなプレッシャーがある中でも僕は今でもこれ覚えてるんですけど、選手が長期で離脱しますというような連絡をした時に、笑うしかないっすねと言ってくれたんですね。これができるコーチはなかなかいないかなというふうに思っています。これは諦めじゃなくて強さだというふうに僕は受け取りました。もしかしたら演技というか、こちらにプレッシャーがかからないようにというような演技だったのかもわからないです、知れないですけれども、先ほど話をした徹底することというのを言うことがプロの一つの要素だというふうに言ったんですけれども、もう一つは演技ができることだというふうに思っています。そういった意味でもしかしたらあれは演技だったのかもしれないですけど、それは誰も知らないです。僕もあえて聞くつもりはありません。ただ彼と僕の共通点としては、僕の場合はアスレチックトレーナーというバックグラウンドがあるというのもあるかもしれないんですけれども、最悪の状況を考える、そこから逆算してプランを立てたりということをするのが染みついているんですけれども、これに関しては彼にも共通しているところがあるのかなと、あるのかなというかあるので、そういった意味ではコミュニケーションがしやすいコンビネーションなのかなというふうに思います。そのような長いシーズンだったからこそ苦しみもあったが、学びであったり成長もありました。そんなシーズンでした。今チームはオフシーズン、オフに入っているんですけれども、僕自身としてはしっかり休養を取ること、これを意識しようと思っています。どうしても設立2年目のチームということで、環境整備というのはシーズン中もそうですし、大掛かりな変更というのは選手が稼働してないオフシーズンにやるというところもあるので、去年は少し休まなすぎたなというふうに反省をしているので、効率よく仕事をするときはする、休むときは休む、そんなオフにしたいなというふうに思っています。すでにいくつか楽しみな点も入っているので、そういったところで、また人生経験も積んで、専門家としてだけでなく人として魅力のあるチームメイト、同僚になりたいなというふうに思っています。その一環としてこのポッドキャストも続けていこうと思うので、引き続き聞いていただけますと。では今日も久しぶりですけれども聞いてくださりありがとうございました。良い一日を。